本日ここに平成25年壱岐市議会定例会12月会議にあたり、前会議以降本日までの市政の重要事項等、また今回補正予算に計上した主な内容等についてご報告申し上げ、議員皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。さてこの秋、多くの方々が叙勲や各種表彰を受賞されました。11月3日に平成25年秋の叙勲で消防功労として元市消防団長草井雄三様が瑞宝炭鉱賞を、第21回危険業務従事者叙勲で消防功労として元市消防長山川明様が瑞宝装甲賞を受賞されました。また本年度の県民表彰では、消防防災功労として壱岐市消防団副団長西口千治様が、平成25年度文化庁地域文化功労者表彰において文化財保護分野で壱岐神楽保存会様が、平成25年度有料 PTA 文部科学大臣表彰を加水小学校 PTA が受賞されました。さらに離島振興60周年記念国土交通大臣表彰を玄海酒造株式会社代表取締役会長山内健明様が、平成25年度行政相談委員総務大臣表彰を真上誠司様が受賞されました。この度叙勲、県民表彰、各大臣表彰等の栄誉に臆された皆様に対し、今日まで築かれたご功績に新人なる敬意を表しますとともに、心からお喜びを申し上げます。それでは全定例会以降本日までの市政の重要事項等についてご報告申し上げます。まず長崎県への要望活動についてでございます。11月15日、長崎県に対し壱岐市の単独要望を行いました。長崎県からは中村知事をはじめ幹部職員に対応いただき、本市からは町田議長、山本県議にもご同席をいただきました。要望項目については、壱岐市民病院の県病院企業団への早期加入について、漁業燃油高騰対策について、小学校福祉学級編成基準の引き下げ等についてをはじめ、城上島大橋、春島大橋架橋の早期実現、県道渡良浦初山線の整備、クロマグロの産卵期における漁獲制限について、勝本港に関連する施設整備等についてなど11項目の要望を行ったところであります。中村知事からは重要項目についてご回答いただきましたが、さらに他の項目についてもご検討いただくこととなっております。今後もこうした壱岐市単独要望については意見交換を含め積極的に実施してまいります。次に職員とのハートミーティングについて申し上げます。20代から30代の若手職員と壱岐市の将来、市政に対する思いや考えなど意見交換を行う職員とのハートミーティングを10月9日から行っております。職員からは現在の仕事における取り組みや問題点、市政全般にわたる考えや思いなど対話することができ、大変有意義に感じております。私からは従来から申しております、地域のリーダーであること、素早い対応をすること、常に壱岐市のことを考えることに加えまして、3つの目を持つことを要求いたしております。つまり遠くを見る目、壱岐市の将来について、広く見る目、市全体のことについて、深く見る目、自分の仕事に自信を持つ職務のスペシャリストになることを要望いたしております。今後もこうした職員との対話、意見交換を行い、壱岐市の疎通を図りながら職員一丸となって壱岐市の振興発展に全力で取り組んでまいります。次に大学との連携について申し上げます。長崎県立大学の島体験教育プログラムが文部科学省の地の拠点整備事業に採択されたことから、去る10月22日同大学を訪問し意見交換を行ってまいりました。本事業は自治体と連携し、全学的に地域を志向した教育研究地域貢献を進める大学を支援することで、問題解決に資するさまざまな人材や情報技術が集まる地域コミュニティの中核的存在としての大学の機能強化を図ることを目的とされております。県立大学では長崎県の特徴である離島を取り上げ、島でのフィールドワークを必修化することにより、学生たちが島を知る、実際に訪れ島に学ぶ、地域の人と交流し地域をつなぐ、そして地域課題の解決策を地域に返すことを目指し、自治体と連携して実施するものとなっております。平成26年度から事業が開始され、大学1年時に島を知ることから始まり、 2年次にフィールドワークを行う予定となっておりますので、実際には平成17年度から200人ほどの大学生が域を訪れることとなります。現在事業の円滑な推進を図るため、県立大学との連携協定の締結に向け準備を進めているところであります。今後県内他大学との連携も視野に、さらに積極的に取り組んでまいります。次に交流人口の拡大について申し上げます。まず観光振興についてでございますが、本市における観光客数を推計する上で参考となる九州線とオリエンタルエアブリッジの本年8月から10月までの乗降客数累計は219,444人で、対前年度 100.8% と昨年並みとなっております。8月から9月における乗降客数累計は対前年度 106.2% と増加しておりましたが、10月に2度の台風接近による船舶の欠航等が影響し、対前年度 87.2% となり、伸び率が鈍化いたしました。また情報発信誘客活動として、広島市、東京都庁、大阪市において観光物産展を行うとともに、横浜市で開催された第1回ゆるキャラグルメフェスティバルにおいて、着ぐるみ人面接訓の参加や福岡市でのラジオ放送局祭り等に参加し PR 活動を行ってまいりました。今後もあらゆる機会を利用し、観光 PR や物産販売を行うとともに、県内離島の自治体や観光連盟と連携し、島の魅力発信に取り組んでまいります。島共通地域通貨事業島特通貨の長崎県全体の販売状況は、10月末現在で15億4335万6000円、年間目標に対し 42.9% となっております。地域別の販売額の指標と捉えている換金額は、10月末現在において、壱岐市においては4億1772万4000円で、年間目標の 43.5% となっております。引き続き事業の収支と販売促進に向けた取り組みを進めてまいります。修学旅行、教育旅行の誘致については、9月に大阪市内、神戸市内を中心とした関西地区を、10月に長崎市内及び周辺市の小学校を対象に誘致活動を行いました。修学旅行、教育旅行の誘致については、受け入れる側の魅力の向上と体制の整備が大きな要因となりますので、本市観光連盟とも連携し誘致活動を推進してまいります。外国人誘客、いわゆるインバウンドの取り組みにつきまして、10月17日九州観光推進機構主催の韓国ソウル観光情報説明会に、市内4宿泊施設とともに旅行会社を対象にトップセールス情報発信を行うとともに、台湾旅行者のモニターツアー招聘などを行ってまいりました。このように積極的なインバウンド対策、誘致活動を進めておりますが、受け入れる宿の整備についても県補助の見通しがつき、今回所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。また去る11月4日から8日まで、日中平和友好条約締結35周年及び長崎県日中親善協議会設立40周年を記念し、中村知事をはじめ県議会議員、県内市長関係者、友好団体等による中国への訪問を行いました。本市からは中原副市長を参加させましたが、今回の訪問では日中間の交流促進について意見交換を行うとともに、長崎県から帰国された留学生との交換会も実施され、友好と信頼の絆がさらに深まったと聞いております。本市と中国は孫文と海谷小吉特夫妻との縁で、これまで友好関係を築いており、さらに福岡市と連携した中国の情報雑誌ワイタン画報、撮影誘致事業など交流を促進しております。今後もこの絆を大切に、さらに強固なものにしてまいりたいと考えております。次に実業団スポーツ合宿の誘致について申し上げます。各スポーツ合宿の誘致につきましては、当該スポーツ団体誘致促進助成金制度を設け、学生等を中心に実施しておりますが、この度全日本実業団対抗女子駅伝競争大会をはじめ全国的に活躍され、長崎県の陸上界を牽引していただいている18銀行女子陸上部が、平成26年に壱岐市での合宿を決定した旨ご連絡をいただきました。決定にあたっては現地視察等を行っていただき、その結果本市の自然施設の状況、食をはじめ合宿を行うにあたり、 最適な環境であるとのことで、大変ありがたく思っております。今後、党陸上部とも意見交換を行いながら、合宿のできる環境を充実させ、さらなる誘致に取り組んでまいります。次に、兵庫県朝来市との交流について申し上げます。民間交流や学校、文化財交流などを行っている兵庫県朝来市の田島食文化祭りに参加し、壱岐のマグロの紹介など、壱岐の魅力の PR を行いました。また、朝来市長様、市議会議長様にお会いし、友好都市、姉妹都市締結について協議を行ってまいりました。来年3月1日、壱岐市合併10周年を機に、友好、交流をさらに深めるためにも、今後、友好都市、姉妹都市の意思表明の手立てを協議したいと考えておりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。次に産業の振興でございますが、まず農業の振興についてでございます。今年度の水稲作況指数は、長崎県全体では 98% でしたけれども、壱岐は 100% と平年作の発表がなされました。早期米のコシヒカリは、高温による糖熟障害等による品質低下により、1等 13.1%、2等 86.4% でしたが、本格作付けの高温耐性のあるつや姫は、1等 92.9%、2等 6.1% と高成績で、収量、品質ともに、今後に期待の持てる結果が出ております。普通期米については、台風後の倒伏及び病害虫被害により、日の光が1等 7.1%、2等 76.0% と品質低下の被害を受けた一方で、ニコマルは1等 90.4%、2等 9.6% でありました。ハタバコにつきましては、準備期に雨が多く、全体的に中柄であり、6月から曇天続きでの成熟不足、病害虫の発生で目標収量の250キロに対し収量が198キロでしたがけれども10月10日から16日にかけて行われた収納販売では1キログラムあたり2133円、10アール当たり代金421,335円と高い品質でありました。施設園芸のアスパラガスについては収穫面積 13.7 ヘクタールで7年連続県内トップの単種を誇り、25年度販売金額が3億円を達成しております。これもひとえに生産農家皆様のご精進と JA 壱岐市の積極的な取り組みの賜物と思っております。畜産については、全国的な繁殖農家の減少に伴い、子牛の販売価格は昨年末から高値で推移しており、1日2日の12月1日では平均562,735円で、前回比 106.9% の成績で、メスについては平成18年10月以来の50万円台、去就については平成18年8月以来の60万円台となっております。しかしながら、高齢化、高齢者不足等による繁殖牛の使用頭数が減少しておりますので、産地維持のため、抜本的な繁殖基盤の強化を図らねばと考えているところであります。また、国の農業政策が、平成26年度より大きく変わろうとしております。政府は、水田農業や経営所得安定対策等の見直しを行い、日本型直接支払い制度の創設、水田活用の直接支払いとの充実を図り、農業者の工夫と努力を反映する仕組みとして競争力強化を図り、担い手の規模拡大を後押しするとしておりますが、今後、JA 壱岐市をはじめ、関係機関、団体等と連携を密にしながら、今後の動向を注視してまいります。農地、農業用施設等災害につきましては、8月9月の集中豪雨による被災申請箇所43地区の現地査定が実施され、その結果、平均査定率が 95.7%、査定額は4639万7000円となりました。今後、早急に事務手続きを進め、復旧工事に着手してまいります。また、11月10日の豪雨により、農地・農業用施設災害26箇所、臨時災害1箇所が発生しております。今回、所要の予算を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。次に、水産業の振興についてでございますが、本年4月から10月までの本市の漁獲量及び漁獲高を昨年同期と比較いたしますと、漁獲量は1600トンで 3.13% の増であるものの、漁獲高は16億6000万円で 1.08% の減となっており、漁価の低迷が深刻な状況にあります。燃油価格高騰対策として、本年7月から 重油、軽油1リットルあたり10円の補助を行っておりますが、7月から10月までの燃油の取り扱い量を昨年同期と比較いたしますと、台風の影響もあり、やや減少しております。今後、下半期の漁獲量、漁獲高の増加に期待するとともに、漁獲所得の増収を期待しております。また、長崎県市長会において、本市が提案いたしました国の施策であるセーフティーネットの特別対策発動ラインの現行制度までの引き下げや、発動基準の平均価格の算出根拠を見直し、原油高騰が始まった平成16年3月時点の価格を基準とする程度まで引き下げることが決議され、その後、10月に開催された九州市長会においても了承され、国に提出されております。また、10月22日に市内の一本釣り漁業者347名が集い、クロマグロ漁を守るため、資源管理型漁業を深く研究し、持続可能な漁業の実践を目的とした生き死マグロ資源を考える会が設立されました。活動としては、クロマグロの産卵期における漁獲制限を求めること、危機的状況下にあるクロマグロ資源の情報の共有を幅広く進め、国民運動となるよう行動を行うものであり、市といたしましても、今回の趣旨を十分理解するとともに、各関係機関と連携を図りながら、資源管理型漁業を積極的に推進してまいります。今後も非常に厳しい状況にある水産業の振興に、各漁協をはじめ関係機関団体と連携を図りながら全力で取り組んでまいります。次に教育についてでございます。まず長崎がんばらんば国体2014についてでございますが、8月に開催したソフトボール競技と自転車競技ロードレースのリハーサル大会で得た課題を整理し、来年の本大会がより良い大会となるよう進めております。本年開催された東京国体スポーツ祭東京2013に壱岐市出身の2名のアスリートが長崎県代表として出場いたしました。ソフトボール青年女子にピッチャーとして豊永優選手が出場、準々決勝で準優勝した愛媛県チームに延長戦の末惜しくも敗れましたが、長崎県チームのベスト8入りに貢献いたしました。バレーボール青年男子には山川健介選手が出場、1回戦で準優勝した広島県に接戦の末惜しくも敗れましたが、両選手とも県代表として大いに活躍いたしました。地元開催となる来年の長崎がんばらんば国体でも両選手をはじめ壱岐市出身選手の活躍を期待するところであります。特に本市で開催されるソフトボール青年女子においては豊永選手がエースピッチャーとして期待されております。今後とも長崎がんばらんば国体が素晴らしい大会となりますよう、市民皆様のご理解とご協力をお願いいたします。次に病院事業についてでございますが、市民病院につきましては、壱岐市民病院の経営状況につきましては、本年4月から9月までの上半期の経常収支が約3000万円の黒字となり、経営状況は確実に改善しております。特に入院患者は診療体制の充実による患者受け入れ体制強化等によりまして、病床利用率は 80% 前後と安定して推移しております。なお CT 及びマンモグラフィーの両撮影装置の更新が完了し、最新機器による検査体制の充実も進んでおり、今後も経営の安定化並びに市民皆様に信頼される病院づくりには努めてまいります。また来院者の増加に伴い、駐車場の拡張のため市民病院正面玄関側に18台分の駐車スペースを増設する工事を12月から着手し、3月の完成を目指しております。工事期間中、市民病院を利用される皆様にはご迷惑をおかけすることとなりますが、ご理解、ご協力をお願い申し上げます。また、第3次長崎県地域医療再生計画に基づく事業として、研修医の宿泊施設の整備が補助事業として採択され、今回、所要の経費を計上しておりますので、ご審議賜りますようお願いいたします。本事業は、研修施設と宿舎を兼ねた施設を病院に併設し、研修医や卒後3年から5年の若手医師の確保を進め、若手医師育成の拠点としていくとともに、壱岐地域の医師不足の解消の一翼を担うものと期待しております。引き続き、長崎県病院企業団への早期加入に向けて、市民病院の機能強化の取り組み等について、全力で進めてまいります。防災、消防、救急について申し上げます。去る9月から10月にかけて、東京都伊豆大島を中心に発生した台風災害では、多数の方々がお亡くなりになるなど、甚大な被害が生じました。 お亡くなりになられた方々並びにご遺族皆様に心から哀悼の意を表しますとともに、被災された方々に衷心よりお見舞いを申し上げます。今回の災害は同じ離島として大変憂慮する事態と考えており、本日といたしましては今後も防災対策に万全を期してまいります。この度一般社団法人日本損害保険協会から本市消防団五村地区第7分団2部長島に小型動力ポンプ付き軽自動車の寄贈を賜り、11月7日に総務省消防庁審議官等をお迎えし、寄贈式放水訓練を行いました。本施設部の整備により消防力の強化が図られるものであり、ここに改めて日本損害保険協会をはじめ関係機関にお礼を申し上げます。今後も壱岐市の安全安心な住みよい町づくりの実現のため、あらゆる機会を取れ消防力の整備強化に努めてまいります。また11月5日には長崎県防災航空隊と壱岐市消防本部との合同救助訓練を実施いたしました。新型ヘリコプターによる実効性のある訓練となりました。今後も各関係機関と連携を図りながら有事に備え万全の体制を取ってまいります。本年1月から11月末現在の災害発生状況は、火災発生件数25件、救急出動件数1472件となっており、昨年同期と比較いたしますと火災が5件の増、救急が60件の増となっております。これから年末年始にかけて火災の発生しやすい時期であります。市民皆様には火の取り扱いなどご注意いただきますようお願いいたします。次に原子力防災について申し上げます。去る10月19日、原子力安全連絡会が本市で初めて開催されました。本市、県、九州電力、各関係機関の代表21名が出席し、玄海原子力発電所での放射能漏れ事故が起きた際の取り組み等について意見交換を行い、さらに避難経路、避難方法、原子力発電所の安全対策等について協議を行いました。また、11月30日には、今回で2回目となる玄海原子力発電所での放射能漏れ事故を想定した平成25年度長崎県原子力防災訓練が県内4市をはじめ長崎県、佐賀県、福岡県の3県合同で開催されました。特に今回は県外への広域避難訓練を行い、本市からは航空自衛隊大型ヘリ、海上自衛隊ミサイル艇により18名の市民皆様に福岡県大野城市体育館へ避難訓練を行っていただきました。このほか情報収集伝達訓練、災害対策本部設置運営訓練、緊急時モニタリング訓練、緊急被爆医療訓練、広報訓練、要援護者の搬送訓練等を行い、総勢約300人のご参加をいただきました。今回の訓練での成果や課題を検証し、今後も実践的な訓練を積み重ねながら原子力防災対策に関係機関とも、連携して取り組んでまいります。次に議案関係についてご説明をいたします。補正予算でございますけれども、本議会に提出しております補正予算の概要は、一般会計補正総額マイナス2億1,059,000円、各特別会計の補正総額2,465,009,000円でとなり、本定例会に提出いたしました一般会計各種各特別会計補正の合計は1億8,540,000円の減となります。なお減計予算と合算した本年度の一般会計予算は229億5,530,000円309,000円で、特別会計につきましては104億9,982,700,000円となります。また併せて病院事業会計についても所要の補正予算を提案して出しております。本日提出いたしました案件の概要は、条例の制定及び一部改正に係る案件13件、公の施設の指定管理者の指定案件5件、予算案件6件、財産の無償譲渡1件、新市建設計画の一部変更及び各辺地に係る総合整備計画の策定各1件、契約案件1件、合計28件であります。なお今回、消費税率及び地方消費税率の改正に伴う関係条例の一部を提出しておりますが、今回提出した以外の条例についても一部改正を要するものがありますので、これらにつきましては国等との協議を踏まえ本会議以降に提出することといたしておりますので、 ご理解賜りますようお願いいたします。今回提出した案件の詳細につきましては、担当部長、課長等から説明をさせていただきますので、ご了承願います。何とぞ十分なご審議をいただき、適正なるご判断を賜りますようお願い申し上げます。以上をもちまして、前定例会以降の市政の重要事項等につきまして申し述べましたが、今後もさまざまな行政課題や緊急に対応しなければならない問題等に対し、果敢に取り組んでまいりそうでありますので、議員皆様並びに市民皆様のご理解とご支援を賜りますようお願い申し上げまして、行政報告といたします。